こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかるリゲートドリブル塾が教える超少年サッカー講座は、サッカーのドリブル発信で知られるレガートドリブル塾の拓也によるジュニア年代の読者を主な対象にしたサッカー入門学習書である、アイズベンは408184-8、題名が示す通り文章と漫画を組み合わせ、競技経験がまだ多くない子供にもサッカーの考え方へ入りやすい形式をとっている。専門的な技術書がフォームの説明や練習メニューに比重を置きがちなのに対し、本書の特色は漫画という読み進めやすい媒体を通じてサッカーへの関心と基本的な理解を結びつけようとする点にある。公開されている購入者の反応でも、サッカー好きの子供が繰り返し読んだこと、活字中心の本が苦手な子にも読みやすいことが評価されている。一方で、本書は上級者向けの戦術理論書というより、少年サッカーを学ぶ入り口として位置づけるのが妥当である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、漫画形式が技術への関心を自分で読む習慣へ変える本書を理解する上で最も明確な特徴は、少年サッカーの学びを漫画形式で提示していることである。ジュニア向けの技術本では、図解があっても説明文を順に読み解く力が求められ、子供が必要な箇所を自発的に開くとは限らない。その点、漫画は場面の流れ、人物の動き、会話を手がかりに内容へ入れるため、競技書に対する心理的な負担を下げやすい。検索結果に含まれる購入者の声でも、子供が何度も読み返した、読書が得意でない子にも向くという評価が見られる。ただし、漫画であること自体が技術習得を保証するわけではない。実際のプレーでは、読むこと、動きを観察すること、ボールに触れて試すことを往復させる必要がある。本書の実用的な価値は、指導者の説明を受け身で聞くだけだった子供にサッカーについて考えたり、練習前後に読み返したりする入り口を与えるところにある。保護者にとっても、子供がどのような表現に反応するかを知り、会話を始める補助線になりうる。次に、リゲドリブル塾の名称が示す個人技への親しみやすい導入。著者表記にあるレゲイトドリブル塾は、名称からもわかる通り、ドリブルを中心とした個人技の発信で広く認知されている。本書の題名にその名を掲げることは、少年サッカーの読者にとって関心を持ちやすいボールを自分で扱う力を主要な入り口にする意図として理解できる。ジュニア年代ではボールを失う不安から安全なプレーだけを選んだり、難しい技を見て試す前に諦めたりしやすい。個人技への興味を育てることには、ボールタッチや体への使い方を主体的に試す契機を作る意味がある。ただし、ドリブルは相手を抜くためだけの技術ではない。運ぶ、相手との距離を保つ、味方を使える状況を作るといった判断と切り離せない。本書を読む際も、目立つ技の再現だけを目的にせず、いつボールを持ち、どこへ動かすかを考える姿勢につなげることが重要である。個人技の魅力を入り口にしながら、試合の中でボールを扱う意味へ関心を広げられるかが読書を実践に生かす鍵となる。さらに、少年サッカー向けの超入門として難解な理論を先行させない超少年サッカー講座という題名は、専門用語や高度な戦術を先に積み上げるよりも、子供がサッカーを身近なものとして理解することを優先した構成を示している。少年向けの競技学習では、情報量が多すぎると何を意識して練習すべきかが曖昧になりやすい。特に初心者や低学年の読者には、複雑なフォーメーションの原理よりボールに関わる楽しさ、プレーを見る視点、基礎を繰り返す意味をつかむことが先になる。本書のような親しみやすい講座型の本は、その最初の段階を支える役割を担う。公開レビューには、漫画として楽しめたという反応がある一方、高学年の子供には物足りない可能性を指摘する趣旨の声も見られる。この点は欠点というより、対象読者の設定に由来する限界として読むべきだろう。すでに試合経験が豊富で、ポジション別の役割や戦術的原則を深く学びたい読者には、別途実践的な戦術書や指導を補う必要がある。本書は基礎への入り口としてこそ役割が明確になる。そして、読んだ知識を練習へ移すには、一度に一つの観察課題に絞る。本書のようなジュニア向けサッカー本を実際の上達へ結びつけるには、読後に情報を増やしすぎない工夫が必要である。子供が本から得た気づきは、練習場で直ちに多くの動作へ変換できるとは限らない。読んだ内容をきっかけに、今日はボールをよく見る、相手との距離を意識する、利き足だけに頼らず触るといった、1回の練習で確かめられる一つの観察課題に置き換える方法が有効である。これは本書に個別メニューがどこまで載っているかとは別に、漫画教材を活用する際の現実的な読み方でもある。 プレイ後にはできたかどうかを結果だけで判定せず、どの場面で試せたかを本人の言葉で振り返ると良い。保護者は技術を採点する役に回るより、本で読んだことを試せた。と尋ねる方が主体性を損ないにくい。漫画の分かりやすさは、再読のしやすさにもつながる。試して疑問が生まれた時点で該当箇所へ戻る循環を作れば、読書は単発の娯楽ではなく、練習を見直すための参照物になる。最後に子供本人だけでなく、保護者がサッカーの会話を始める材料になる少年サッカーの本は、選手本人のためだけに使われるものではない。とりわけ漫画を用いた本書は、競技経験の差がある親子でも同じページを見ながら話しやすいという利点を持つ。保護者が技術や試合の細部を十分に知らない場合、助言しようとしても、結果論の指摘や過度な指示になりかねない。本書を共通の材料にすれば、どの場面が面白かったか、次の練習で何を試したいかといった。子どもの考えを引き出す問いを置きやすい。検索結果の購入者レビューにも、サッカー好きの子どもへの贈り物として喜ばれたこと、漫画なので読みやすいことが記されている。これは内容の専門性を直接証明するものではないが、家庭内で手に取られやすい形式であることは示唆する。もっとも、保護者が本の内容を唯一の正解としてコーチングに持ち込むべきではない。チームの方針、身体的な発達段階、本人の課題はそれぞれ異なるからである。本書は指導の代替ではなく、子どもの興味を尊重しながら競技理解を支える会話の媒介として活用するのが適切である。結論として、本書はサッカーを始めたばかりの子ども、ボールを扱う楽しさをもっと知りたい小学生、そして子どもが自分からサッカーの本を読むきっかけを探している保護者に向く。特に活字中心の技術書には手が伸びにくい一方で、漫画やサッカーそのものには強い関心がある読者に適しているだろう。読者が得られる実際的な利点は、特定のコード技術を短期間で習得することより、プレーを見たり試したりする際の意識を育て、練習に対する自発性を高める足場を得られる点にある。レゲットドリブル塾の知名度を入り口にしつつ、漫画という形式で少年スサッカーへ近づけることが、本書を一般的な練習メニュー集や戦術解説書と分ける特徴である。一方で、上級学年や競技レベルの高い選手が試合の戦術、ポジション別の細部、体系的なトレーニング計画を求める場合、本書単独では十分ではない可能性がある。その場合は、チーム指導やより専門的な資料と併用するのが現実的である。入り口としての読みやすさと、親子で共有しやすい題材性を重視するなら、本書は少年サッカーの学習環境に自然に置きやすい一冊である。ご支援いただける場合は、リゲイトドリブル塾拓也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。